さんの祈りをありがとうございました。その話をする前に読み声新聞が毎週出ておりまして、ぜひ皆さんできれば購読して読みになってですね、読み終わったらお友達にプレゼントしてもらえると嬉しく思いますけれども、この見越し新聞のですね、2面のところにですね、今回ですね、この一つはダビデ前田牧師がですね、出ております。ぜひお読みになってほしいと思いますけれども、子供たちが今回冬のアクアキャンプであったんですけれども、大きくなってきたことと ともに、とっても明るく元気になっておりましてですね、東京行ってよかったんだなというふうに思いました。奥さんも随分なんかすごく穏やかな顔になってですね、本当に癒されたんだなと思ってましてね。ただダビデの間僕たちは仕事と奉仕で相当ハードなのがちょっと太ってましてですね、幸せ太りというよりもストレス太りを感じまして、ちょっと本当にハードなんだなと思いましてね、ぜひダビデの間僕たちのことを知ってらっしゃる方はね、覚えて祈りに加えていただきたいというふうに思います。奉仕ではね、素晴らしい賛美をいっぱい作ったりしましたけど、かなり疲れてらっしゃるのかなって感じがしましたので、ちょっと祈りが必要かなと思いました。で、もう一つですね、こちらにですね、携帯電話でオンライン礼拝に参加、礼拝ライブ映像、iPhone でも、視聴可能にということで、東京アント教会と神の種類長崎教会で、スマートフォンへのリアルタイム配信もスタート。だから長崎教会も iPhone で消えるようになったんですね。ふーんと思わないでください。できなかったですね。お友達 iPhone を持っていたら言ってですね、見せてもらって、またその人にも見るように進めてほしいと思います。携帯で見れるようになったんですね、出会いが。ぜひご覧になってほしいというふうに思います。それとですね、ごめんのところにですね、止めますが、ごめんでもでも開いていただいてですね、酒井、のぞみくんのですね、後編、この前の証の後編が出ています。酒井さんの下の方にちょっと小さくなってしまいましたけども、今度はのぞみが大きくなりましたけども、ですね、出ておりますので、ぜひ、この前は、たくみくんが一緒にね、打ってましたけど、今度は、のぞみが出ておりますので、この後編の方に具体的なね、奇跡のことが出ていますので、これ本当に同じようなところにいる人にとってはすごい希望ですし、また同じようではなくても、こういう奇跡が起こるなら、きっと私も治るって希望を持つ人はたくさんいると思うんですね。だからぜひお読みになってですね、お友達とかそういう、ね、戦っている人がいたら、ご紹介してあげたり、プレゼントしてあげてほしいと思います。本当に今自分が病気で戦っていたり、自分の家族が苦しんでいる人にとっては、本当に生きた現実に癒された証っていうのは、すごく大きな希望になるんですね。ですからぜひ伝えてほしいというふうに思います。さて、それでですね、聖書の方に入ってみたいと思いますが、白馬キャンプなんですけれども、白馬キャンプで私は、聖霊のバプテスマと賜物の基本的な言葉だということで、聖霊のバプテスマを受けてない人、あるいは受けていても、基本的なことをやりたいという方を対象に、他教会の方とかですね、新しい方々のところのクラスということで、やったわけですね。今回はそんな多くなくて、14、5人だったんですけど、後からまた来られた方も足したら、もうちょっといるかもしれませんけども、あったわけです。で、白馬キャンプが始まって4年目になりました。私は3年行ってるんですけれども、3年前、預言者の上級だったんですね。それで担当がですね、それはまだ初めての人が他教会の人のクラスがなかったので、去年から他教会の人とか、そういう初心者向けのクラスができまして、それで私は去年はセラバーですも受けてるけども、まだ単語がよくわからないという方のクラスだったんです。3、40人いたんですね。今年は他教会の方とか、救われて間もない方が多くいて、正直言いますと、去年も一昨年も結構セミナーは祝福されたんですね。今回はですね、私ね、準備が十分できなかったこともありまして、ちょっといろんな都合があって、私としては申し訳ないぐらいセミナーがボロボロだったんですね。それが一つですね、その同じクラスに、私の妻と、だから宮台から救われて間もない80代の方々が来られてて、そのために、宮台牧師も一緒に来られたので、14、15人いたクラスですけれども、もう威厳をある程度語れる人たちを、セミナー終わった後に妻に任せて、威厳を語れるようになった、もう本当に初めて語るっていう、語れたばかりの人たちを、その宮台牧師に任せて、宮台教員たちと一緒に。で、まだ聖霊のバプテスマを受けてない人たちを、私がその別れた後は祈って、こう、具体的な話をしながら祈るっていう形にしたんですね。そしたらですね、もうこっちですね、その、妻と一緒に預言者たちはですね、なんかすごく感動したり、笑ったり、喜んだりしながら、すごく祝福されていてですね、みなみくんでやってる方もなんかすごく、こう、深い感じで感動したわけですね。なんか思いました。私はボロボロだったけど、本当に神様はクラスを祝福しておられるってね。 私もその祈った方が千泊ですが、最終的にはほとんど受けられたのと、最後に素晴らしいプレゼントがあったんですね。で最後の日に、まあ、2日間あってセミナーが参加あったんです。最後のセミナーの時にそのもうこの方も、まあ、もうかなりご高齢だと思いますけれども、国際で来ておられて、で白馬キャンパー3回目だっていうご主人におられて、彼はエスソンを信じてないんですね、まだね。でまあ、あの牛に惹かれて高電じゃなくて妻に惹かれて白馬キャンプに来てたわけですね。でさキャンプは3回目でまだ死んでなかった。で、まあ、全く初めてなんですよろしくお願いしますってことでね、まあ、北陸の方なので、まあ、北島牧師がその担当なんで地域のですね、まあ、あの奥様から頼まれてたんです。まあ、伝道のセミナーした後に一人一人話して、他教会の方がいたので聖なバプテスマの話をしてお祈りした後にその方と話をしたんですね。そしたらね、実はあの自分は代々仏教なんだと。でしかも自分は婿なのかななんかで、まあ、そういうことでやって、だから仏教なんだと、ね、でずっと仏教だけど、でも妻はこれに入ってずっと今まで見てきたけど、実は孫が、子供の孫が、まあ、障害児として生まれたと。であとで聞いたらもう6年生そうですけども、生まれてきた。でずっといろいろ見て、たくさん各場の3回目だけど聞いて、今は死んだ者のために信仰するんじゃなくて、生きている者のために信仰したいと思う、そう言ったんですよ。つまりお孫さんのためですね。でせがれがいるんだけど、その息子が今はもう私は後継あの隠居して、その子たちに家族をあの家計ですねあったので、この3月にはそのせがれに話をして、自分向こうだったからちょっとあれなんだけど、せがれに話をして、せがれにも一緒にこれに入ってもらって、本当に生きている者のためにもう家族みんなで全体で帰りたいと思ってるんだって言われたんですよね。で別に私は作曲できるじゃないに少し話を聞いた、向こうからどんどん話してくれた。で感動しましてね。そしてそのお孫さんの方はボロボロ泣き始めたの、高齢の方でシャキッとした話なんですよ。およぼよぼって感じでシャキッとしてるなのに、言いながらポロポロポロって流れるんですよね。これでね、あそこですかって、弟子様はねってこう罪とともに病気のためにも亡くられたから治りますよって話をしたんですね。でも話いっぱい聞いてますかも知ってらっしゃっててね。でじゃあお祈りしましょうってことで言ったらですね、はいって言ってですね、申告告されたはっきり。そして3月には息子さんに話をするから、その時に本当に神様が働かれて、息子さんも死にて家族みんなでクリスチャンに変われるようにってね、まあ、お祈りしたんです。で一番最後にその後また他の方に祈った後に聞いたら、向こうから今度は実はここの手術をしなきゃいけなかったんだけど、あの3月5日まで様子を見ましょうってことになったから、本当に癒されるように祈ってほしいと、今度は癒しの祈りを言われたんですよ、向こうから。でこう手を置いたら一緒に手を置かれて、ものすごく真剣にねされて、で祈り終わったら、あのまあ今まで仏教されたからですけどね、こうやってやるんですよね。真剣なんですよね。感動しました。で私たち終わって、最後にみんなまとめて、その奥様がいたので、奥様もねキャリアで意見も語れるので、妻の方のグループに入って意見語ったんですけども、私奥様に一言ですね、まあ、ご主人申告されましたよって言ったんです。でも自分からどんどん言われたので、もう借りれるばかりになってるなと思ってたんですよ。そしたらです、そうじゃなかったんですよ。全然硬くなかったんです。突然売れられたんですね。でご主人救われましたよって言った瞬間、ボロボロボロボロボロってこうボロボロ泣き出したんですよ。奥さんボロボロ泣き出したんです。なんか別のもう一人の人も知り合いなのかな、一緒にボロボロ泣き出したら、ご主人も一緒に、その救われたご主人も一緒にボロボロ泣き出したの。私ね、それを見ながら感動しましてね、なんかこう伝道、私伝道とかしてないですね。ただあのお話を聞こえて、向こうからどんどん話されたので導いただけですよね。でその後には88歳の米上、つい最近迎えたばかりのその宮崎で救われたご夫妻ね、先週話したかな、その空洞を全部捨てて宣伝くられた方がいて、私ね、これ今までこういうこと起こらなかったって。そのお父さんも自分だけじゃなくて家族みんなでクリスチャーになりたいって言ったわけですよね。その孫のためにも本当に救われたいと思ってですね、でここに来たら癒されると思ってるんですね。いやー、この子なんかね、感動しました。で今まではこういう日本の霊の壁があったけど、なんかこの霊の壁を神様破り始めてるなって。で本当にカリスマっていうのはこの硬い壁を破っていくんだなってことを感じたんです。その宮崎の方もね、インターネットで来られた方をきっかけに6人ぐらい来られたんですけども、実はね、洗礼準備会が始まる前に宮崎で始まったのは預言者学校なんです。みんなカリスマに関心があるんです。夢をよく見たりとか霊的な体験したりして、でそのことを通して、そのさっき言いましたように、もううちの偶像を全部捨ててくださいって、小さい時から拝んでた人が捨てて洗礼を受けたわけですね。明らかにこうカリスマってのはね、日本の霊的な壁をね破っているんですね。 今回それをすごく深く実感しました。で、私自身がね、セミナーが立派にできたかというと、これ本当に恥ずかしいけど、今回はちょっと準備不十分で、なんかボロボロだったんですよ。なのに、最後に神様は本当に救いを与えて、みんな喜びましたよね。そして、その妻と南君を通して神様働かれてしまったんですね。で、すごく神様はなんかこう、カリスマっていうのは、霊を破るんだな。そして、今回私は自分は不十分だったけど、南牧師や妻を通して主が働かれて、これから教会として神様が進められるんだなってことを非常に強く感じました。で、どうぞ皆さんね、冬の白馬キャンプはありますけど、これから始まりますので、たまものに関してはね、自分は関係ないと思ってください。十字架を信じていて、だから誰でも聖の学で妻を求めれば受けられます。聖の満たしです。今日これから話しますけど、そして聖の満たしを受けるならば、バプテスマを受けるならば、カリスマは必ず現れてきます。変態力を用いていくなら。9つの賜物がありますが、1つ以上は必ず現れてきます。誰であっても、本人が願うなら、あなたの手を通して癒しが起こったり、あなたの唇を通して神様の言葉が与えられたり、人々の人生に神の奇跡と恵みが現れてるんですね。ぜひね、求めてほしいと思います。これがね、リバイバルと霊の壁を破る鍵なんだなってことを、今回はすごく強く思わされました。で、これは今日の説教と関係するんですね。今日は、使徒の働きの1章の3節、4節、5節を開きました。で、もう時間なんですけど、経ってますので、もう時間経っていきます。ちょっと恋愛の時間帯と内容を考えないといけないですね。これからね、証が入ったらちょっと3秒ちょっと増やすしかないかな。時間をちょっと10分早くして10分遅くまでやるとかね、しないといけないと思いますけども、まあ、ちょっと掛け合いして話しますが、これは、弟子たちが本当にイエス様を裏切って逃げてしまいます。その後、イエス様が復活してきて40日一緒に過ごします。で、復活したイエス様と一緒にして嬉しかったと思います。ところがそのイエス様がついに昇天というか天に帰られます。生きたものを帰られます。で、その時に最後に弟子たちに、まあ、遺言ではないです。生きてるから。遺言ではないけど、最後に弟子たちに言った言葉が今日の4節5節なんです。彼らと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。これ命令です。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさいと。ガリラヤのおそらくアルベレ山と思われるところで大宣教命が与えられました。でも最後はもう一度言われた。エルサレムを離れないでって。この都にいて、父の約束を待てと。父の約束がある。父の約束が何か。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、悔やみのバプテスマですね。もう間もなくあなた方は、聖霊のバプテスマを受けるからです。でこの聖霊のバプテスマを受けるまでは待ってろと言った。じゃあ、聖霊のバプテスマは何かというと、7節、8節、特に8節。しかし、聖霊があなた方に臨まれるとき、つまりこれは聖霊のバプテスマです。聖霊のバプテスマを受けるならば、あなた方は力を受ける。力が与えられる。その力は、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となると。だから、エルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、地の果てにまで、世界中にまで行って、イエス様のことを明かしするようになる。で、何度も言ってますが、この証人という言葉は、殉教者とも訳せる言葉なので、命がけで、地の果てにまで福音宣教して、明かしをするようになるよって言ったの。でも、この時の弟子たちは、ユダヤ人が怖くて、隠れて、こう、怯えてたわけです。怖くて怖くて仕方なかったんです。明かしどころではなかったんですね。その弟子たちが、地の果てまで、命がけで福音宣教するようになるよっていう約束なの。その力が来る。それが聖霊のバプテスマって言ったの。で、この段階で弟子たちは聖霊のバプテスマって何か分かってなかったと思います。でも彼らはね、集まって祈って待ったんです。なぜか。彼らは自覚してたんです。自分たちは今力がないって。とっても弱いって。自分たちには、とても福音宣教なんかできないし、本当に自分たちは力がないし、とっても弱いってことを、本当に深く自覚してました。だからどうしてもその聖霊のバプテスマ、そのイエス様に与えた力が必要だと思ってたんです。だから信玄を言ったんですね。で、皆さん、弱さを覚えることがありませんか？さっきも言いましたけども、自分はふさわしくないな、力がないな、なんて弱いんだろうと思うことがないですか？神様のことをするにあたってですよ。神様の働きをするにあたって力をなす弱さを感じることがあるんですね。それは妥当なんですね。本来私たちは弱くてふさわしくないからです。で、弟子たちはそれに気づいて、この聖霊のバプテスマを待ったんですね。そしたらね、10日経った時、ペンテコステ、1秒で2章で来るんです。で、聖霊のバプテスマって何が起こるかね、パッと3つ話しますね。駆け足ですけど。3つのことが起こったんです。1つ目は何かというと、2章のところで聖霊が臨んで、他国の言葉で話し始めますが、そして人々は言います。バラバラって他国の言葉で話し出した。そしたら、そこに集まっている人たちにとっては、それは、理解できる言葉だったので、彼らはびっくりした。でもある人たちは一旦酔っ払ってるんだと、ね、あんまり流暢にバーッと話すけど酔っ払ってるんだと言った。そしたらペテロが14節で2章の14節、 そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。229ページですね、第3版だと。ユダヤの人々並びにエルサレムの住む人々と運動と説教を始めます。これ11人と共に立ち上がって声を張り上げてはっきりと言ったと。だから大声でですね、ユダヤの人々とこう叫んだわけです、ね。今日は皆さん寝ていませんね、嬉しいですが叫んだわけですね。何かというと、ついさっきまで弟子たちはユダヤ人を恐れて戸を閉めて隠れて祈ってたわけですね。だこの時はみんなに向かって大声でまず威厳で語り出して、みんながいろいろ言い始めたら、酔っ払ったりとか言われたらね、昔だったらね、そういうこと言われたらね、誤解されたりなんか抽象されたら、はっと隠れて怖くなるわけじゃないですか。ペトロなんてね、鉛が同じだと言われただけで呪いをかけたぐらいですから。ところがはっきり大声で言い始めた。そうじゃないんですって。しかもこの説教はですね、ゆっくり読むと聞くと分かりますが、最終的にあなた方はこのキリストの十字架につけたとか言ってですね、すごいこうストレートにかなりはっきり言ってるんですね。こんなこと言ったら精霊が働かなかったら石が飛んでくるような説教です。ということは、あれほど恐れていた弟子たちが恐れが全くなくなって、本当に殺されてもかもしれないようなことを大胆にまっすぐに語り出したんです。聖霊のバプテスマは私たちの内側を作り変えます。恐れと怖さ、恐れとに怯えて震えていた弟子たちがこんなに大胆に勇気と愛に満ちて説教を語る、内側を作り変えてしまうんですね。これは聖霊のバプテスマ、信仰を固くするんですね。実は私ね、同じことを見たことがあるんです。今東京安定教会に来まして、秋元牧師にタイピングを一生懸命いつもこうはめておりました、モーセデニシカル牧師、ね、彼はもともと飯塚にいたんですね。それで、バスケットボールの選手だったんですね。セッションを貸しておりまして、漆島牧師が飯塚教会の牧師の時に漆島牧師が言いました、ね、寝てもいいから礼拝に行きなさいって言ったらですね、彼は真面目に守りまして、部活の忙しい時に、日曜日の朝だけは教会に行くって言ってたそうです。偉いなと思って言ってました。あんまり練習がきついから日曜の朝だけはそう言って休んでたって言ってましたけど、教会に来てですね、何をしたかというとですね、座布団を全部並べてちゃんと横になれるように、そして顔だけこの真ん中からちょこっと出して、そしてちゃんと横になって礼拝の一番後ろで寝ていたそうですすごいなと思いますけどね。でも教会に来てたんですね。で彼は説教を聞いたわけですね。親からも教会にずっと行ったから聞いた。でもう彼はすぐ高校終わった後大学に行けたんですけど、バスケットでもうこれ以上いいやと思って就職しました。1年経ちました。お金を貯めました。夢が2つありました、バイクの免許を取ることと車の免許を取ることと、バイクは守ってたのでバイクを買うことだったんです。で一生懸命お金を貯めて目的を持っていたので貯まったんです。よし買おうと思ったら電話がかかってきました。お母さんから、熊本の牧師夫人ですね。お母さんは控える、今度3月にアメリカマーリンチームとは出る、ね、あなたこれに行きなさい、導かれてるでしょって言ったら、ああとか言って、あ、行ってもいいけどお金出してくれるのって言ったら言われました。あなたは働いてるのは自分で出しなさい。ダメだ、これはバイクの免許、バイクを買うのと、だから車の免許も取りたいんだ、だからダメだ、いや行きなさい、出してくれるなら行くって、出すわけない、自分で出す、行きなさいって、ダメだって電話切った。その後お母さんの夢を見ました。ヒカル君がバイクに乗ってカーブしようと思ったら大転倒して大怪我するんですね。その夢があまりにもリアルで、そのこれは神様だとお母さん思ったんです。まあ、お母さん結構そういう霊的な体験姿なんで、これちょっとこれは単にこうなんかこれは神様だと思った。でもっぺん出ましたね、ヒカルってね、夢を見たって、ああって、あなたがバイクに乗って転倒して大怪我をするって、今バイクを買うのは見殺じゃないから、やっぱりアメリカに行きなさいって言った。ヒカルが言いました。脅迫する気かそうですね。それでそれで電話を結局切って終わったんです。その時は嫌だった。ところがね、心にね、引っかかるんですよ。ヒカルが小さい時からお母さんが、ああいう感じで夢を見たという時は、本当に神様から来て成就してるのを何とか見てるので、単にお母さんが言ったっていうんじゃなくて、本当に神様言ってるんじゃないかなっていうのをなんかこう、チクチクチクチク来るわけですね。お前で彼は最初は抵抗したんですけど、最終的には、まあ、バイクはまた来年でも買えると、またバイトすれば買えるし、免許だってまた取れるんだからって言ってね、彼は自分に言い聞かせるわけです。アメリカに行けば箔がつくって自分に言い聞かせて、結局自分のお金でアメリカに行ったんですね。そしてアメリカにずっと行って、まあ、ディズニーランドに行ったりいろいろした後に前にそのセミナーがありました。でセミナーに出て行ってましたね。説教は寝ずに聞いたそうですね。偉いですね。でもまあ 普通に聞いて別にすごい感動したっていうことで、ああよかったなっていうことだったの。最後にマリさん言いました。皆さん導いてくださった神様に感謝しましょうって拍手をこうしたマリさんがね。でみんな拍手をすることになったんですけど、まあ光くんもじゃあ拍手を普通にいいですか、全然行き合わずに一緒に拍手をと思ったら、気がついたらここでこう普通に拍手しようと思ったのに、でこうやって拍手してる自分であれと思ったんですね。なんで俺こんなコンサートに行った時みたいなことを言ったのと思ったら、上で拍手をした瞬間に頭の際からもうまさに足先までいって、もうここ言わざるを得ない、ドドーッと声援出されちゃったんです。突然ドドーッて、と思ったんですよ。喜びが突き上げてきた。幼い時からずっと聞いていた聖書の言葉はそれまでは単なる知識だった。いっぺんそれが分かったんです。神様に愛されてるって、自分の罪許されてるんだって、もう喜びが突き上げてきて止まらなくなった。それはね、作れないです。もう顔が輝きましたから。そしてロサンゼルス空港にその次に帰るんですけども、来たらですね、私のつかつかつかってキャラ牧師って言ってくる。はい、実は水泳でございました。あ、そうってこうなんかもう話したんです。で私、あ、そう、あ、そうって言ったんですね。その頃麻生さんはいませんでしたけど、あ、そう、あ、そうって言ってですね、麻生さんって元首相ね、もうみんな忘れたかもしれないけどね、ちょうど飯塚のあたりなんですよ出身がね。それで、あ、そう、あ、そうってこう、だって他喋る場合じゃない、もう一生懸命喋るんですよ。神様のことだけですよ、ひたすら。もう喜びにしてでポカンとして、それまでドレッドヘアっていうんですかね、私はちょんまげって言ってましたけどね、茶髪茶髪に止めてドレッドヘアして、なんかこうまさにこうなんかヤンキーみたいな格好したのに、もう神に溢れちゃったの喜びにね。これで、あ、ちょっと1時間以上話して気づいたんですね、私が疲れているということに。ね、彼の話は感動的なんですよ。でもまたこうずっとこう、まあ、あの九州の送り出をしてきて、介護空港でほっとしたんで、話は感動的だったんだけど、ちょっと疲れたんですね。ハッと気づいたの、ありがとうございましたと言って、次お母さんと言ってブワーって飛行機乗るまで1時間話しました。飛行機乗ってからもう眠れないんです、言ってました。ずっと日本に着くまで聖書に出てね、聖書を見ながらね、悔い改めてボロボロボロと涙が出るしね、でこうまた喜びが来るしね、あんなことはなかったって、帰ってきて決心しちゃったんです。それでその頃はね、九州の希望とありましたよね、全く勝っちゃったんで、彼を知ってる人があんまり驚いて、日本中から九州のアンキャンプに彼を見るために来ました。それで親たちがみんな、いろんなクリスチャン2世を持ってる親たちが光が見て、うちもこれで希望が持てるってみんな思ったぐらい変わっちゃったんです。聖霊のバブテスマ、これがバブテスマ、内側を作り変えたんです。誰かの努力や熱心じゃないです、聖霊が作り変えちゃった。知識が知識じゃなくて、現実に力を持ってその人を捉えちゃったのが聖霊のバブテスマなんです。弟子たちも同じことをこの時代にした。だからあんなに弱かった弟子たちが、怯えた弟子たちがはっきりと、これ殺されるかもしれない説教です。もちろん聖霊が与えたからね、悔やましてる人々はだけが変えちゃうんですよ。こういう力が必要だと思いません、あなたにも私には必要です。でこれが聖霊のバルテラなんです、ね、だから皆さんね、これはね、恵みで来るのです、求めるなら、ね、で、まあ、光の話を長くなんかちょっと時間がないので次の出会いがあるのでパッと二つ目いきますけども、二つ目はこの説教した時に、最後ちょっと長いので読めませんが、最後にこれを説教を聞いた人は37節2章の37節230ページ人々はこれを聞いて心を刺され、ペトロと他の人たちに、兄弟たち、私はどうしたらいいでしょうかって聞きました。でこの直前にあなた方はキリストの十字架につけたんですって言ってて、普通ならこうみんな怒り出すはずなのに、逆に心を刺されてどうしたらいいんですかって言ったので、ペトロは悔い改めなさい、38節そしてそれぞれ罪を許してあげるためにイエス・キリストは何によってバプテスマを受けなさい、そうすれば玉の施洗を受けるでしょうって言ったの。そしてそう言った後に、弟子たちはこの人たちは洗礼を受けます。そして40節、そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた、それに3000人ほどは弟子に加えられた。つまりペテロの説教を通して3000人がイエス様を信じて洗礼を受けたんです。これおそらく男性だけの数だと思う、もっと多かったと思います。商人牧師が勝手に日本に来た時ね、あの教会の基本形は3000人だって言ったんですよね、ここがそうだからって。でも日本の皆さん、ね、教職者が悪いんですけどね、日本の皆さんは3000人って信仰がないでしょうから、割り引いて1000人にしたいますって言ったんですよね。ものすごく悲しかった。超牧師は悪いんじゃありません。その頃そばにいた教職者たちが、超牧師はそれをざるを得ないぐらい不信仰になってたんでしょう。戦いがあんまり激しいから。ちょっと悲しいですしね、悔やめないといけないですね。あの神の手、そういうふうに合わせたってことは。 この3000人ぐらい神が働ければ救われますよ。長崎でも東京でもどこでも3000人ぐらい簡単に救われてきます。これから聖霊が働かれれば当たり前です。で、主の時間の人たちは私だけでみんな強いてますよね。だからよっぽど主人公を言ってね、二度と言わないでくださいって、もう私たちはそれ信じてますって本当に言いこうと思ったんです。ちょっと会えなかったんですけど、ね、本気で言いこうと思ったんで悲しかったです。でね、やはりね、ちょっとね、そういうことがあったんですけど、話を元に戻しますが、これそういったぐらいこれ3年過ぎたんで、この時ペテロってね弱く怯えていて、はっきり言ってそんな、ね、その前に身なんかつけてないじゃないですか。この時聖霊が働いたら内側変わったわけじゃないです。奉仕を通して身がついたんです。力強い働きが始まったんです。さっきの光牧師ね、一応進学生かなんかをやろうとしたんです。やってたのかな、忘れちゃった。やってたとしてもドレッドヘアの進学生だったんですけども、その救われた後ね、バスケット仲間の体育会系の連中ですよ、いつもそれまで飲みほけた仲間たちが次々に救われました。14人かな、救われたんですね。メイクの暴言でした。で、結婚式の時は式をしたんですけどね、ずらーっと再会になりましてね、すごかったですけど、本当に救われた。聖霊のバプテスマを受けた後ってのはね、聖霊の働きだから身がつくんです。奉仕の身がつくんです。賛美を通しても、説教を通しても、祈りをしても、神が働かれるんです。これもちろんね、うまく歌える方がいいと思います。説教も分かりやすい説教がいいと思います。でもそういうこと言ってるんじゃないですよ。聖霊が働く。で、昨日私もそのカリスマのことを言いながら、そのお父様がね、その高齢の方がですね、私がちょっと座ってお話聞き出したら、お話聞き出す向こうからどんどん話し出して、その息子がそのハンディキャップ持ってるその障害児のお孫さんのことを話してポロポロと流れた後、自分でどんどん話されて、最終的に自分でじゃあ信じますかって信じますって決心したわけですね。私伝統らしい伝統してないんですよ。自分でどんどん話された。でも後で聞いたら全くそんな様子はなかったのに救われちゃった。聖霊が働いたんです。これね、聖霊が働いてると身がつくんです。これが聖霊のバプテスマの2つのポイントなんです。そして3つ目、ちょっと駆け足でいきました。3つ目は3章以降、ペトロとヨハネを通して、人たちを通して、まず3章では生まれつき足の苗で立ち上がります。ペトロとヨハネってのはいつもなんか気にしてたお互いなのに、その2人を通して聖霊が働いています。それだけじゃありません。3章以降、主義と死が次々に起こります。つまり賜物が現れる。これはカリスマですけど、聖霊のバプテスマを通して内側変わるだけじゃない、信仰が固くなるだけじゃない、奉仕が身をつくのはもちろんですけども、カリスマが始まるんです。主義と不思議を伴う働きが始まってくるんです。で、これは特別なすごい器に起こるのではありません。十字架を信じて聖霊を求めて聖霊のバプテスマを受けた人ならば、誰でも主義と不思議を伴う働き、カリスマの現れ、賜物の現れが始まってくるんです。私今回良かったと思います。私の下クラスはですね、平均年齢はですね、いくつでしょうか。80代が山ほどいました。山ほど失礼ですね、山ほど失礼ですね、たくさんいらっしゃいました。どうしても若者といつも話すとこういうわけだってね、すげえとか言って、この前慌てて言葉を変えたんですよ。とてもとか非常にとか ね、 ね、たくさんいらっしゃいました。それでね、それ以外もですね、若い人20代が2人ぐらいいたかな、2人か3人いましたけど、それ以外の方はみんな私より上ぐらいの感じの方だった。真剣でした。で、南君に任せた救われたばかりのそのグループのところで、一人の人が異言を語り出して、異言を語ってたら突然のどまれて、ブラブラって異言を語り出したみたいです。で、本人も南君も驚いておりましたよね。っていう方で、そのこの前ましたけど、その88歳の方の奥様は救われる前に夢を見ましたし、また今回白馬で夢を見たんです。私は夢を通しても語られるんですよ。もちろん吟味しないといけません。人から来る夢、仙台市から来る夢と、サタンの夢もありますからって言ったら、その晩早速夢を見た。で、私に言うに来られました。まあ、内容はちょっと伏せますね、親が出てないから。こういう夢見たんですけどって。明らかにね、賜物のあられが始まってきたんですよ。皆さん、年齢なんて関係ない。性別も関係ない。国籍も関係ない。信仰の経歴も関係ありません。十字架をきちんと信じて、聖霊を求めて聖霊のバプテスマを受けていくならば、本人が願うなら、望むなら、カリスマのあられが始まっていきます。皆さんね、求めてください、用いてください。どうしてかって、あなたを通して人が癒されたり、あなたを通して人がね、神の言葉を受けて希望を持ったら嬉しいですね。皆さんの職場の方や学校の方や友人や家族が本当に癒されたら、 奇跡を体験したら、本人も私たちも嬉しいですね。そういうことがこれから始まります。でこれはでも鍵は聖のバウテスマなんです。聖のバウテスマを受けるときに、これは別に抜けた方一回受けておしまいじゃない。で聖のバウテスマを受けていいんですけども、ふーっとね、またこう退くときは再び聖のバウテスマ、まあ、満たしと言いますけど、聖の満たしを受ける、繰り返し一行でもそうでしょ、一回受けておしまいじゃなくて繰り返し受けてますからね。何度も何度も聖霊に満たされて、私たちは内側を作り変えられ、信仰に固く立ち、身をつく働きをし、カリスマの働きを担ってください。このことをね、どうぞ覚えてほしいと思います。すいません、駆け足で時間がなかった、すごい駆け足で今日しましたけれども、お祈りしたいと思います。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。聖のバウテスマを通しての神の素晴らしい働きの身を私たちはこれから見ることを覚えます。どうぞ、すでに聖のバウテスマを受けてらっしゃる方もたくさんいると思いますが、満たされ続けて、本当に違う弟子たちが勝手に作り変えられて、信仰に固く立ち、恐れから解放され、そして御霊との力のあられである奉仕、働きを通した身を見、そしてカリスマの働きを具体的に携わっていけるように現れてくるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短く祈りたいと思いますけれども、その前に短く悔い改めしましょう。罪があると祈りが手に届きますので、短く悔い改めしたいと思います。そう言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直にあなたの願いを神様の前に出してください。天の父様、今一人一人が願っているこの願いと求めに応えてください。体に触れて癒し、心に触れて癒し、霊に触れて解放し、今直面している問題に解決を与えてください。勝利を与えてください。学業に、そしてこの職場に、家庭に、境内に、健康に、人間関係に勝利を与えてください。勝利と解決を与えてください。イエスキリストによって恐れを出ていけ。イエスキリストって命ずる、癒されよ、癒されよ。腸でしょうかね、胃の下の方、下腹部でしょうね。癒されよ。指の付け根のあたりが傷んでる方はイエスキリストって命ずる、癒されよ。躁うつ病、統合失調症、注意多動性障害、不眠症、イエスキリストの名によって、あれ、それらをもたらした足汚れた霊の病の霊を、その人の心を思い感情したのを持ちか、行け行け、その名によって行け。なんか腫瘍、ポリープ、横断、イエスキリストによって命ずる、消えてなくなれ。皆様ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。一人一人の願いと求めに応え、夫婦関係は環境を祝福し、より人は会の霊を添えてください。境内を祝福し、境内の受けで勝利と栄光を表してください。感謝します。ありがとうございます。でその名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今もの地元ご支援までも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。パッと短くお知らせ、すいません、ご質問します。
それではお知らせいたします。もちろんまた集合の方をお願いください。本日第3礼拝後、第3回が行われます。各クラスはお休みになりますので、よろしくお願いいたします。皆さんご参加ください。3番、個人の土地購入のための7000万円必要ですので、ぜひお祈りを覚えていただきたいと思います。4番、伊崎山本牧師は、今週火曜日、人吉、水曜日、熊本にて、北九州において、カリスマ世界の保証されますので、ぜひ覚えてお祈りください。また、 6番、3月14日朝の礼拝は第一礼拝が7時半から教会会堂で行い、この場所で行って、第二第三礼拝は合同礼拝として、10時半から長崎市平和会館で行われますので、よろしくお願いいたします。再来週になります。よろしくお願いいたします。3月13日の土曜日、14日日曜日のに古田陽子さんをお招きして、ゴスペルスペシャルレッスンを行います。また、14日の長崎カリスマ聖会の中では、ミニコンサートが開かれますので、ぜひ、ご家族ご友人を幸せの上、お越しください。8番、感謝の選手祈祷会とゴスペルタイムが行っております。9番、御心の神会で引っ越せるようにお祈りください。10番、洗礼を希望される方は、お節までご連絡をお願いいたします。11番、家庭祈祷会の場所を募集しております。ご希望の方は、お気軽にお申し出してください。最後にラジオの案内が出ておりますので、ぜひ皆さん、お聞きになってくださいますようにお願いいたします。
礼拝だけじゃなくて、ラジオも iPhone で聞ける、また見れるようになっていますので、ラジオ放送しているその、場所が見えますから、ぜひ皆さん、これからゲストを連れてって生でやるといいかなと思ってますけども、よろしくお願いします。他に連絡がある方、はい、どうぞ。
すみません、受付にこの2枚のチラシがあります。ぜひお持ちください。チラシと申し込み用紙があります。で今回はですね、本当な、ベートーベン作曲、大工の喜びの歌をゴスペル風にアレンジしたジョイフルジョイフルという曲に挑戦します。で古田さん教え方がすごく上手なので、英語ができない人でも音符が読めない人でもぜひ振るってご参加ください。今までゴスペルクラブに来られてなかった方もこれだけ参加ってことは可能です。それでレッスンは3回ありまして、全参加の方はですね、教科のプログラムも含めましてここに書いてありますが、これ破格ですね。もう本当にレッスン料5000円で全部歌えるようにしようとしていますので、ぜひご参加ください。ジョイフルジョイフルはゴスペルではとっても難しい曲なんです。でも私たちのレベルをご存知ですので、分かりやすく教えていただけますので、ぜひご参加ください。早めにお申し込みよろしくお願いします。
ジェイシーラブソング2かなんかですね。ジョイフルジョイフルって2だね。高校生が歌うんですね。最後にで優勝しちゃう、知ってますかね。天使ラブソング2のジョイフジョイフ最後歌うやつですね。だからぜひ飲んでください。もう一度言いますが、来週はここでいつもの通り7時半、9時半、10時半です。再来週の日曜日、3月14日は7時半ここでやった後、9時半と11半の礼拝合同して10時半から平和会館でやりますので、よろしくお願いします。でその日の夜は5時からゴスペルアワーがあって、終わり次第ゆるたさんのミニコンサートがあって、そして最後にカリスマ聖歌をしますので、よろしくお願いいたします。もちろん休憩入れますから、ということですね。よろしくお願いします。その時のゴスペルアワーの時は古田さんに全チーム評価をしておりますので、ぜひ楽しみにしてもらいます。それじゃあ他いいですかね。はい。それじゃあこれで大礼拝終わりたいと思います。神様に感謝しておりましょう。